力を尽くし、心を尽くし、思いを尽くし、神である主を愛しなさい。霊と誠をもって礼拝を捧げていきなさい。その時あなたの血なる人は強められていくと主は言われます。目を覚ましなさい、目を覚ましなさい。時はもうすでに始まっている、時はすでに来ていると主は言われます。あなたの心と思いと血を尽くして私を愛しなさい。私はあなたに語ろう。その言葉にあなたが従うとき、あなたの前に道が開け、あなたがその言葉に従うとき、神からの力が注がれてくると主は言います。踏み出すまでは何も変わりはしません。しかしあなたが言葉を信じ、私を信じて踏み出すとき、扉は開かれ、霊の吸い替えが始まると主は仰られます。
この再びあなた方の献身を確かなものとしていきなさいと主は言われます。この全てを明け渡していきなさい。その時このあなたにおける本来の使命、これが明らかになると主は言われます。召しに立ちなさい、召しに立ちなさい。例外なく私はあなた方一人一人に使命を与えていると主は言われます。
完全に主に明け渡す時、あなた方は神の主権の中に入る時、主がどれほど素晴らしい方かをはっきりと知るようになると主は言われます。God is working for my good. God is working for my good. For my good. For my good. God is working for my good. Yes, He really is. God is working for my good. For my good. For my good. God is working for my good. Yes, He really is. Hallelujah.愛する天のお父様、主イエスキリストの皆を心から褒めたたえます。聖霊の御臨在を心から感謝いたします。素晴らしい証となる特別賛美をありがとうございます。またお引き添えたお一人お一人を心からありがとうございます。オンラインで礼拝されている人一人を心からありがとうございます。長瀬栄賛美教会の新牧者のイエス様を牧会しておられる日本中世界中におびただしい民をありがとうございます。今から御言葉いきます。聖霊ご使が御言葉を通し豊かに語り導いてください。語る者行く者も減り下ります。主を語ってくださり、神の言葉によって生かしてください。主に期待いたします。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお座りください。私たちを愛して十字架にかかり3日目に見られた主に期待しながら御言葉に行きたいと思います。マスクを取らせていただきます。それでは聖書に入っていきたいと思いますが、新命記の31章の1節から8節までのところなんですけども、ポイントは6節とか8節になるんですが、1節から見ていきますね。それからモーセは行って次の言葉をイスラエルのすべての人々に告げていったと。まず最初にイスラエルの民全員に言いました。でこれはモーセがもう召されるときですね。私は今日120歳である。だから先ほど賛美されました、一個さんもまだまだ若いですね。で、もう出入りができない。モーセはもう出入りができない。主は私に、あなたはこのヨルダンを渡ることができないと言われたと。メリバの水のことですね。で、彼は約束の地カナンを見ながら、そこで召されるわけですね。で、あなたの神主ご自身があなたの先に渡っていかれ、イスラエルの神ですね。あなたの前からこれらの国々を根絶やしにされ、カナン地を根絶やし的の敵ですね。あなたはこれらを占領しよう。主が与えてくださると。主が捕らえたようにヨシアがあなたの先に立って渡ると。モーセの後継者とヨシアが立てられて、ヨシアが先頭に立って、カナン地を与えてくださるよと。主は、主の根絶やしにされたエモリ人のシホンとオグ、およびその国に対して行われたように、彼らにしようとしておられると。エモリ人の資本やオグにしたように同じようにこれからそのカナの地においてもされると。主は彼らをあなた方に渡し、あなた方は私が命じたすべての命令通り彼らに行おうとしていると。で神様が敵を渡してくださって命令通りにして行おうとしていると、そう言って言ったんですけども、そういった後に強くあれ、大しくあれ、彼らを恐れてはならない、おののいてはならない。あなたの神主ご自身があなたと共に住まれるからだ。主はあなたを見放さず、あなたを見捨てないって言われたんですね。で、強くあれ、惜しくあれって言ったのは、彼らは弱さを覚えていたんだと思いますし、そして、恐れを持っていたんだと思うんですね。 で大事なこと言いたいんですけども、40年前にカナンを占領しようと言って提出を送った時、ヨシアとカレブ以外が素晴らしい余地だけども、彼らはとっても姿を受けてとても我々は勝てないと、彼らは強いと言って、イサヤの民はその言葉の方を信じて、ヨシアとカレブがいや神がおっしゃったから取れると言った言葉に従わずにした。その結果ですね、神様はアラノの40年さまよわせるわけです。神がもう、ね、もうダメだって言って指導を受けた後、彼らは行ったら、ね、倒されましたけど、あれは従わなかったわけですね。それで何かというと40年経ったわけです。40年経ってその人たちは亡くなったんですが、その子供たちが成熟して成人して、そしてその子供たちがカナンの地の占領に入るんですけども、40年経って子供たちはじゃあ強くなったのか、昔よりも強くなって、そのカナン人は時間が経って弱くなって、で彼らは強くなって勝てる計算が立ったのかで、そういうことじゃないんですよね。相変わらず40年経ってもカナンの地は強くて彼らは強いのです。そしてイスラエルの民は子供の世代になったからといって特別変わったわけではなくて、何も変わってはいないわけですね。だけど今度はあなた方は私の言う通りにしなさいと言っているわけです。その時に大事なことは、強くあれ惜しくあれ彼らを恐れてはならない、恐れるなよって、恐れたり弱さを感じるけど恐れる必要もないし、ね、強く惜しくありなさい、おののく必要はない、おののいてはならないよって言って、鍵は何かって言ったら、あなたの神主ご自身があなたと共に進む、主が共に進むから恐れなくていい、で主はあなたを見捨てない、どんな状況になっても神は決して見放さないし見捨てないから、後ではっきり書いてありますよ、主が共にいるから、だから恐れなくていいってことなんですよ。で実は40年前もヨシアとカレブは主が言われるから大丈夫だ行こうと言ったんだけど、彼らは目に見える現実を見て無理だと言って退いたんですね。で40年経って神様再び言われた時に、いや私が止めるから大丈夫だよって言ったんですね。大事なところなんですね。カナン人が弱くなってイスラエルが強くなったわけじゃないんです。何も変わってないけれども、主が一緒にいるから大丈夫だ、この言葉にしっかり立っていきなさい、主がいる、神様は決して見捨てないから大丈夫だよって言ったんですね。で私たちも神様の働きに入っていくときに、主が約束した地に踏み込んでいくときに、恐れたくなるようなことや逃げ出したくなるようなことや、あるいは、もう無理だと思うようなことが目の前には許されてくるんです。でもその時に鍵になるのは主が共におられるってことなんですよ。主が言われた場所で主が言葉があるんだから、主が共におられるから恐れることはない。主が言われたときに、主が言われたことに従うときには、主が絶対見放ず捨てないのです。基本的に主は私を見捨てず見放しません。ただ主が言われること全く違う方に行った場合には見捨てたりはしないんだけども、助けを十分に受けられないことはあります。でも主が言われたところに行くときに、この場合カナンの地占領だからね、主の命令に従っていくんだから、主が絶対に見捨てず見放さず必ず勝利を与えられるわけですよ。主が共にいるから。で鍵は主が共にいるってことなんですよ。状況が変わったとか可能性があるとか、相手が弱くなったとか自分が強くなったとかいうことじゃないんです。計算じゃないんです。主が共にいるから大丈夫、神が共に言われて神様が言われたから、その神に従っていくなら大丈夫だってことなんですよね。でこれから利用用の畑に入っていくときに、私たちは1984年に教会スタートしますが、東京は長崎88年ですけれども、まあ39年今ね、来年40年ですけど、で私たちは88年だから5年後にスタートしたのかな、だから34年かな、来年35年ですけども、何かというと、じゃあ我々は強くなったのか、分かったことは、なんてどうしようもない罪人なんだろう、強くなったのか、分かったことは本当に弱いんだな、しかし学んだことがあるんです、神がいるなら大丈夫だって。イエス・キリストが私たちを決して見捨てず見放さないってことを私たちは知っている、信じているではなかった、あえて何か体験しているから、もう知っている。主は何があっても私たちを見捨てず見放さないってことを私は知っている。この神が共におられるから、この神様の言葉があるなら大丈夫なんです。状況がとか可能性がとか計算がではなくて、主がおっしゃったなら、その主が共にいるから大丈夫なのです。 それがね、これからカナン占領リバイバルに向かっての鍵なんです。で、今度はその後ヨシア、指導者のヨシアに参ります。ついでモーセはヨシアを呼び寄せ、イスラエルのすべての人々の前で彼に言ったと。みんなの見てる前でヨシアに言います。強くあれ、大きくあれ、主があなたのための先導たちに与えると使われた地に彼らと共に入るのはあなたであり、それを彼に担がせるのもあなたであると。彼が後継者だからみんなの前にこの人だよって言って本人にも言ったし、周りにも言ったわけですね。で、主ご自身があなたの先に進まれる、主が先に行かれる、主があなたと共におられる、主はあなたを見放す、あなたを見捨てない、イサのために言ったと同じように主はあなたを見放す、見捨てないよと、恐れてはならない、おのいてはならないって言ったんですね。でもこれはなぜ言ったか、恐れるようなことがあるし、おののくようなことがあるし、そういうことがあるから恐れるなよ、私が共にいるから、神が共にいるから大丈夫だからってことなんですよね。で、面白い、主ご自身があなたの先に進まれると書いてある。先に行かれるんです、ね、よくあるんですね。何かとね、自分の後ろ盾が誰かいたらね、なんかね、こう後ろ盾やるから大丈夫だってね。キリストは後ろ盾ではありません。前に行くんです。我々はキリストを知らずにするのではなくて、キリストの後に従っていくんです。間違いないでほしい。主が先立つんです。主が言われて、主が先立った後に我々はついていくのです。ね、これも書いてある。主ご自身があなたの先に進まれる。主の言われる後についていくのです。私がやって神様ついてきて、やってください、助けてくださいっていうのではないのです。この方がいいと思います。これはあなたですよねってついてくださるんじゃないです。神が先に行かれて、その後に私たちがついていくのです。これすごく大事なところですね。で、イスラエルのためにも、そしてヨシアにも主は言われたんですね。モーセはね、モーセを通して主は言われた。そして、ちょっと飛ばしますけど、23節にもこれ まとめて書いてある。ついで主はヌンの子ヨシアに命じて言われた。これ命令ですね。強くあれ、大きくあれ、あなたはイスラエル人を私が彼らに誓った地に導き入れなければならないのだ。私があなたを共に。これ私のこの前は主ですね。私があなたを共に。同じような言葉が新約聖書にあるでしょう。大宣教命令なんです。大宣教命令の時に、天においても地においても一切の私の権威が与えられています。ね、あなた方は出て行って全ての国民に福音を述べ伝えなさい。世の終わりまで主はあなたと共にいるって言われたんですよ。主が共にいるから出て行けって言ったんです。主の命令だから行きなさいって、確認しましょうか。マタイの28章の大宣教命令のとこね、28章の19、8から読みましょうかね。63ページね。イエスは近づいてきて彼らにこう言われた。私は天においても地においても一切の権威が与えられています。それやあなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさい。そして地子聖霊の御によってバプテスマを授け、また私があなた方に言ったすべてのことを守るように彼らを教えなさい。大宣教命令ですね。見よ、その大宣教命令に従うなら見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共に、いつも共にいるよって。私がいつも共にいるから恐れずに出て行って、すべての国民に福音を、すべての人々、国民の人々に福音を述べたよと言ったんですね。で、これから我々はカナン占領に行きますけれども、リバイバルは長崎で起こりますが、しかし全世界でこの終わりの時に起こるのです。そして非常におびただしい数の人々が救われてくるんですね。20億って聞いたら少ないと思ったんですけど、もうすでに35億ぐらいクリスチャンだと言われてるんですね。そう考えたら20億は少なくはないです、ね、20億って聞いてすごいなと思ったんですが、私最初ねたった20億かと思ったんですよね。だって75億の20億ってそんな多くないじゃないですか。そんなもんじゃないと思ってたから。でもすでに35億がクリスチャンだとしたら、まあ分からないことはない。一人を通し100万人っていうのも、今ねこの終わりの時代ってことを考えたら全然起こりますよ。すごいなんて思わないで、神にとって簡単ですよ。だってあの時ペテロを通して、逃げていたペテロを通して聖霊が飲んだ時、一発で3000人ですよ。いきなり3000人。SNS はなかったのです。オンラインもなかったのです。いきなり3000人ですよ。3000人が集まったってことですよ。主が引き寄せたんですよ。これすごいですよね。その後5000人でしょ、あれこう読んでいたら人読んでね。どんどん使われてるんですよね。終わりの後の雨の時っていうのは世界なんです。だってワールドカップでね、サッカーの方有名ですけど、今ワールドベースボールがやってるの知ってますかね。私は野球は好きだから見てるんですけども、大谷翔平君とか来てるんですけども、日本は終わりまして、今アメリカに今度から行きますけども、 あれだって相当の人見てますよね。ワールドカップなんてもうヨーロッパがもうみんな見てますよね。アフリカも 南米もすごいですよ、熱狂しますよね。本当に福音が働いてきてね、聖霊が働き出したらね、癒しが現実に残ったらね、あら怒りますよ、ね、ただし何でもいいですけど迫害とともにやってくるんです。そうですよね、殉教者が出るってはっきり言われましたからね。そうなんですね、聖書から言われてね。でその時に恐れてはならないのです。あの死を恐れてないですよね。死を恐れてる人はちょっと救いの根本からやり直して、クリスチャンって死を恐れてないはずなんです。だって天国ですよ。ただね、祈っとくと一瞬にして手に帰らせてくださいって、それはちょっと私の願いです死を恐れてませんけど、こういたぶられていくのはちょっとパスしたいそれとあの苦しんでいくのもちょっとパスしたして、神様すいませんと、私は弱いので一瞬にして手に挙げてくださいと、打たれるならもう一発でしんどい抜いて、蹴られるならもうスパッとこうね、別に首取られたって構いませんから、あの関係ない、この体はどうせ焼かれるし関係ないんだから、ね、スパッと一瞬にして一発にしてやってもらいたい。病気だったらなんかもう一瞬にして、とにかく一瞬にしてがいいですね。これは個人的にね、いや私はあの苦しむ方がいいって人はそれでいいですよ。何を言いたいかって言ったら、でも天国は絶対最高なんですよ。福音宣教のために死んだら殉教だから、どんな形であれ冠が待ってるんですよ。嬉しくないですか。天国は永遠ですよ。永遠で冠をもらえたら素晴らしいですよね。全然反応がないね。みんな信じてないのかな。あ、私はマジで嬉しいです。本当に嬉しいです。この世の栄誉や立場や財産なんて虚しい、儚い、馬鹿らしい。パウロは全部持ってたんです。でも彼は言った、そんなものはキリストイエスを知っていることの上に塵悪だと思う。彼が言うと説得力がある。私が言ったら何もないから説得力ないけどパウロの言った説得力がありますね。パウロは持ってたんですよ。サンヘドリンですよ。彼もすごいんですよ、ね、立法についてはパリサイ人、ね、責められるところがない、一度言ってみたいですよねすいません、立法についてはすいません、すいませんと言うしかないだけどその彼が知り合ったって、あれ本気なんです。私最初は来ただなと思ったけど、あれ本気なんです。彼は知ってたんです。キリストイエスを知ってることの素晴らしさ、天国に行くことの素晴らしさ、冠を受けることの素晴らしさを知ってたんですよ、ね、で私たちはその神が共にいるから恐れなくていいのです。なんで天国が先だ、神共にいますってことを、あの臨在的にそんなにもう現実に目の当たりに見ながら神と共に過ごせるんです。こんなすごい場所はないですよね。サタンはいないのです。罪はなくなるんです。もう考えたらワクワクしてきますよね。ですか、 死を受けたとしてもそうなる。でこれから本当にカナの地の占領という時に、その約束のリバイバルがあって、サタンが吠えたくれ死のように動くんだけど、何にも恐れることはない。神の方が圧倒に勝ってるから、我々はこの地上に生きる使命があったら殺されはしません。生かされていって逆転、逆転が来ます。でもう時が来たら神は召されてくださいます。そしたらもう後の後継者に任せればいい。最後はあの、ね、あの空中再臨するわけですよね。で皆さんね、分かりますかね、あのそのカナンの占領に入っていく。だから恐れなくていく。で今そのための訓練が始まってるんです。何かというと、訓練というかまあ本番ですけども、いろんなマイナスや思い通りにいかないことや、神が導かれた場所なのになんでこんなことになるんだってことが起こるわけですよ。ね、ミコラと信じてやっていたらですね、神に打たれるわけですよね。でもですね、何かというと、その中で私たちははっきり分かるですね、こう本当にそこで神ともにいるから恐れなくていい。だから神ともにいるから新約の私たちは感謝するんです。神が止めるから喜ぶんです。間違いなくください。感謝して喜んだら逆転するから感謝して喜ぶんじゃないんですよ。結果として感謝して喜ぶと必ず逆転します。ずく大事です。そのために感謝して喜ぶんじゃないんですよ。神ともにいるからもう大丈夫なんです。神ともにいるから喜んで感謝するんです。神ともにいるから大丈夫だから感謝して喜ぶんです。 神は絶対私を見捨てて離さないから感謝して喜ぶのです。そしたらその神ご自身が働いてくださって逆転が起こるんです。これすごく重要なところなんですね。逆転してくれるから感謝して喜んでる人は取引してますから答えられません。わかりますね。今のそのままの状況を受けて、だから何度も言いますけど、これね、パウロ牧師はね、ベリンガの時にこれ繰り返しますけど、そのままで栄光を表すか癒されて栄光を表すか、だからどっちにしても感謝しますって、あの時は神様を癒してたけど、もしこのままだって言われたとしても、パウロ牧師は感謝だと思いますよ。取引したわけじゃないですよ。本当に今の状況の中に神を止めて感謝したんですよ。喜んだんですよ。その上でも父親だから素直に直してくださいって言ったわけです。で、神様が直していただいたから感謝して信仰の戦い始まった。でももし神様、いや、このままの中に心があると言われたら、受け取って感謝したわけですよ。わかります言ってること。ある方は自分の思ってる栄光を描くために感謝してるんですよ。ほんなら取引ですよ。神より自分が偉いんですよ。これだけ感謝したんだからやってくださいよ、神様って言ってるんですよ。そんな感謝は答えられません。このままで感謝しますって。あなたは愛の方で祭殿で神ともにいます。これに勝ることはありません。あなたは言うことしかなさいませんが、ありがとうございます。その上で私が願うこうなんですって言った時に答えてくださるかもしれないし、多くの場合答えてくださいます。ほとんどの場合は。でも特別な経過がある場合は違う答えがありますね。でもいずれにしたってその感謝なんですね。それをねしてほしいんですね。で、40年前と一緒だったんです。神は40年前も共にいたんです。神の言葉があったんです。でも彼らは共にいる神よりも目に見える現実に縛られたんです。でその結果荒野40年さまったんです。もう荒野40年さまうのは嫌でしょ。神共にいるんです。だからその神と共に私たちは神の言葉に従っていくときに、私は約束の地カナンの占領リバイバルの具体的な働きを見るんです。準備じゃありません。本戦です。癒しや奇跡が伴う、収束主義を伴う神の救いの技が始まるんです。救いの技が始まるんです。救いの技が始まるんです。ね、もっと期待してください。今まで固くない救われなかった人は救われていきますよ。神が働くから。あなたがねその人にこう語れるようになって上手くなったとか、そんなことじゃないんですよ。年月が経った分余計固くなりになったりしてね、かな、相手が私にしてね、関係ありません。主が働いたら一頃です。要は共にいる神様を信じるか、神の言葉を信じるか、その神に従って進むか、そこにねどうぞ目を留めていただきたい。これからそこがね始まることをね覚えてほしいと思います。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。あなたは生きて働ける神様で、私たちに驚くべき栄光と奇跡を表してくださることをありがとうございます。お祈りをしたいと思います。罪があると祈り答えられませんので、まず答えてもしましょう。あなたの願いと求めを主におっしゃってください。じゃあそれに答えられます。イエス・キリストの名によって血のある神様、恵みの台に出てまいりました。これ見せているイエス様が一人一人に触れ、願いと求めに応えてください。私はあなたにすでに促しています。その促している促しに単純に従いなさい。そして福音宣教をなしなさい。時間を割きなさい。心を割きなさい。境内を割きなさい。福音宣教のためにあなたがそれを下げて割いていくとき、私はあふれるほどにそのあなたが割いたものを増し加えていこう。でも時間は戻せないじゃないかとあなたは思うでしょう。不思議な形で時間が与えられます。あなたははっきりそれを見るでしょう。境内も心も主はあなたを返されて豊かな祝福を与えられます。喜んで捧げなさい。私はあなたに既に促している。私はあなたを通して救おうとしている人がいる。あなたは恐れずに踏み出していきなさいと主は言います。非常に身近な人で負い目があって恐れている人がいますが、しっかりと祈り込んだ上で恐れずに語りなさい。私はあからさめに責めるのは密かに愛するのに勝る。この言葉をあなたに与えよう。密かに愛している限り何も変わりません。愛を持って私が導く言葉を持ってしっかりとその人に対して言わなければなりません。 高ぶってでもなく責め立てでもなく愛を持って語りなさい。その時聖霊が働かれます。そこから大きな変化が始まってくると主は言います。癒しのために言いたいと思います。病気は傷んでいる方はそこに手を置いてくださり、自分が大丈夫だけど家族や友人でいる方はその方を思い浮かべてみましょう。ここにキリストは見せておられますので、そのキリストに向かって期待してみましょう。期待して祈りましょう。今治る、きっと癒してくださると信じて祈りましょう。天のお父様、キリストへその名によって今癒しのために心を合わせて祈ります。ここに見せておられるキリストが、ここにいらっしゃる一人一人、問いなしている一人一人が今どこにいてもそこにあなたの手を伸ばして癒してください。イエス・キリストの名によって鬱よ消えてなくなれ、イエス・キリストの名によってリュウマチよ癒されよ、脳梗塞よ完全に治れ、糖尿病をエス様って見てる癒されよ、目に触れてください、欠けた視野エス様って見てる癒されてしっかり見るようになれ、聞こえない耳聞こえるようになれ、壊死してる心臓よエス様って命ずる生き返れ、後頭部の痛みエス様って命ずるやっさるよ、なんか告白してる現状の状況をもう何度も何度も私こうなのこうなのって告白してる人いるんだけど、やめなさい。私があなたに与えた言葉を告白しなさい。私は癒されている、ただまだ症状は残ってるけど癒されている、症状を事細かに丁寧に言う必要はありません。癒されていることをもっと言いなさい。症状は残っているけど癒されている、もう治ったってことをもっとはっきり言いなさい。あなたはその告白をしたところから私の癒しが現れ始めると知られます。足首がちょっと痛んでいる方、エス様って癒されよ、背中の痛みを取ってください、耳鳴りをなくしてください、すごい眠気をエス様って命ずる、この眠気を眠りをもたらしてと聞かれたれ、悪しきれよ出ていけ、なんかすごく自分を責めたえている、大石感、真実に悔い改めなさい。悔い改めなら許されています。悔い改めしっかりしない人は悔い改めなさい。もう一つ、悔い改めた人は許しを受け取りなさい。エス様ありがとうございます、感謝します。なんかすごく漏らしがひどくなっている方ですね、主よこれをここに触れてくださり癒してくださいお願いいたします、感謝します。エス様のお名前によってお祈りいたします、アメン。はい、ちょっとチェックをしてくれますか。今祈った以外でも何か変化があった人いませんかね。何か変化あった人ですか、ね、はい、皆さん厳密なんですね。もうちょっと適当に癒しの方を信じて手を挙げてくれませんかね。はい、オンラインの皆さん、癒されたら連絡くださいね。私は期待してますので必ず起こります、ね、主に期待しましょうね。はい、それではお出しください。ハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤ。仰ぎ恋願わくば主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち人々と共に一同と共に今も後もとこしえまでも豊かに限りなくありますように。アメン。どうぞお座りください。それではお知らせをお願いいたします。